もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。新年1回目の放送は、横手市医師会会長西成忍先生と横手市議会播磨浩和議長の新春対談です。早速お聞きください。もっと教えて横手市議会。今回は横手市医師会会長西成忍先生をゲストにお迎えしております。よろしくお願いいたします。
明けましておめでとうございます。よろしくお願いいたします。
そして西成先生と対談しますのは、横手市議会播磨浩和議長です。よろしくお願いいたします。
西成先生、明けましておめでとうございます。日頃から市の医療行政、介護福祉行政、また市全般についての特段のご理解ご協力を受けたまわり、厚く御礼申し上げます。この度は当放送にご出演いただきまして誠にありがとうございます。よろしくお願いいたします。
お二人には昨年を振り返ってのお話や横手市の医療などについてお話しいただきたいと思います。
まずは昨年を振り返るにあたって避けて通れないのが新型コロナウイルスの話題です。今も大変な状況が続いているかと思いますが、先生は横手市の医療現場どういうふうに見られましたか？
横手市医師会では昨年の3月から対策委員会を立ち上げまして、横手市の協力を得ながら5月の連休明けから仮設診療所での訓練を行い、7月には現在のドライブスルー方式の施設が完成し、検査対象になる方は極めて少ないのですが、9月からは本格始動しております。また12月からは室内でも検査ができるようにプレハブを増築していただきまして、仮設診療所を行っておりますが、この仮設診療所はPCR 検査だけをすべて保健所や医療機関からの紹介された方だけを対象に行っております。ただ11月からは市内30を超える医療機関でも検査ができる体制になっております。この医療機関名は公表しておりませんけれども、発熱などの症状のある方は必ずかかりつけ医や相談センターに電話を入れてから指示を仰いでいただくようにお願いしております。医療体制については万全を期しております。また仮設診療所などの支援については横手市、横手市議会の全面的な支援もあり、大変感謝しております。
はい、先生方にはそれこそ医師会の皆様にもご協力いただきまして、万全の体制を今敷いていただいておるということでございました。昨年からのコロナウイルスの関連ですけれども、一方市内におきましては、小中学校の卒業式、入学式は大幅に変更を余儀なくされましたし、成人式の延期、敬老会の中止など市の主催行事やさまざまなイベントなども軒並み中止となりました。また県外との往来についての自粛もあり、観光関連業や飲食業にも大きな影響があり、市内経済全体に影を落とす結果となり、非常に厳しい1年だったと思っております。
横手市議会としても新型コロナウイルス対策として本当にさまざまな対応をしてきたと思います。
はい、3月に、3月定例議会があったわけですけれども、早速市長の方にコロナ関連に関しての要望書を提出いたしました。この要望の中には、一つは私ども議会費というのはありますけれども、その議会費の一部をコロナ関連対策費として市の方で使ってほしいというふうな財源のお話がございました。それから各事業者の方々大変混乱されておりましたので、その救済措置についても速やかに市で行っていただけるようということと、それから国の方からの給付金もございましたけれども、これについての給付も速やかに行えるように議会としても市と全面的にタイアップいたしまして、ことがうまく進むようにしたところでございます。それから先ほど西成先生からもお話ございましたけれども、仮設診療所ですけれども、このことにつきましては西成先生はじめ医師会の皆様の全面的なご理解のもとにスムーズな運営ができているということに非常に感謝をしております。また議員からの一般質問の中にも提案もありましたけれども、プレミアム商品券、 このことにつきましても、まあ、市との連携でございましたけれども、これも速やかに発行でき、市民の皆様のご理解もいただきながら完売したというふうなことで、大変良かったのではないかなというふうに思っております。
要望書を提出したり、各所に働きかけをしたり、横手市議会の対応について西成先生はどう思われますか？
いや、本当に市民のですね、経済対策、あるいはいろんな行事等へのご理解、本当にご苦労されたことだと思います。まあ、本当に医師会に対してもですね、大変ご理解をいただきまして本当に感謝しております。あとは今後のことになるんですが、万が一感染者が増加した場合、入院が必要のないいわゆる軽症者への対応、これが非常に問題になると思います。自宅で経過観察できない場合に備えた療養施設などの準備が必要だと思っています。特に高齢者で一人暮らしの方もかなり増えておりますので、その辺を今後どうするか、そこが一番課題じゃないかと思います。その辺に対してもよろしくお願いしたいと思います。
ウィズコロナ、アフターコロナという言葉もありますが、コロナウイルスの感染予防対策をしっかりした上で、西成先生がおっしゃったように、今後軽症者に対してどういったことをしていくのかということも考えた上で、地域経済も回していくことが大切だと思うんですけれども、感染予防と経済の両立について、お二人からそれぞれご意見をお伺いしたいんですが、医師という立場から西成先生はこのことについてどうお考えですか？
大変難しい問題なんですが、現在の横手市であれば、いつものメンバーで、マスク、手洗い、換気といったことに十分気をつけながら、過度の密を避けた場合には、そういう会食にはあまり問題ないのではないかと考えています。ただ首都圏からの感染拡大地域等ございますので、そこからの来客にはまだまだ注意が必要じゃないかと考えています。中でも会話の際のマスクの着用はとても大事だと思っています。手洗いについては、ウイルスのついた指で目や鼻や口を触ってしまうことへの対応が重要で、皮膚からの直接の感染はありませんから、過度の消毒、手の消毒は必要ないと思っておりますけれども、まあ、むしろですね、消毒しすぎて手荒れが生じて、そこからの感染の方に注意しなければならないと思っています。で、何よりもですね、感染した方やその家族や医療機関、まあ、医療関係者には罪はないわけで、言われのない誹謗中傷には全権を挙げて断固反対しております。今は何よりも他人を思いやる気持ちが大事だと思っています。そういうことに十分気をつけながら地域の経済を回すことが大事じゃないかと思っています。
全く西成先生がおっしゃる通りだと思います。私どもできることは何はともあれ、感染予防にしっかり取り組むことだと思います。一人一人が自分自身のこと、家族のこと、あるいは地域のことをしっかりと認識して、行動するべきだと考えております。その上で経済も大切です。新しい生活様式という言葉もよく聞かれますが、今後の社会の変化に対応しながら経済活動をするのも市民にとって大きな課題となるのではないでしょうか。
さて、少し話題は変わるんですけど、市民の皆さんの中には、新型コロナのこの流行を機に、ご自分あるいはご家族の健康について見つめ直したり、地域医療の重要性について再認識するようになった方もいらっしゃると思います。横手市の医療の課題についてお聞きしたいんですが、西成先生はどうお考えですか？
横手市のについてのですね、まず何といっても医師、看護師不足です。特に看護師さんの不足は最重要課題になっています。現時点での医療体制は、まあ、在宅医療を含め医療機関の努力で維持されておりますけれども、医師の高齢化も目立ってきておりまして、介護施設での職員不足も深刻ですし、今後の医療体制について見ればまだまだ安心できる状況にはなっておりません。少子高齢化が進み、これからの人材確保が何よりも必要だと考えております。
人材不足ですが、議長、この点に関してはどうでしょう？
私も同じような考えを持っておりますけれども、 ちょっと調べたところですけれども、医師の数はですね、秋田県内では秋田市に次いで、横手市が2番目に多いというような数字が出ているようですけれども、それでも全国平均には及ばないということで、医師数の確保が大きな課題となろうかと思います。それと私は群馬の方に住んでおりますけれども、やはり今西成先生の話の中にもありましたけれども、 お医者さんの高齢化が進んでいるのかなというふうに思いますし、また合わせて、そこの診療所なり医院の後継者がどうなるのかなという、そういう心配も見られるようになってきました。で、地域によっては診療所がないというところも出てきておりますので、今後高齢化がますます進むとなると、その高齢者の方々がどういった形で医療を受けられるのかなというふうな心配、十分な医療が確保できるのかなという、そういう懸念もございまして、市の方でもいろいろ工夫凝らしながら高齢者の医院への足の確保、交通の確保ということもやっておりますけれども、まだまだ足りない状況だと思います。今後ますますそういった点が重要な課題になってくるのかなというふうに思っております。
さあ、地域医療といえば大森病院の再編統合について、昨年は市民から大きな関心を集めました。大森病院は地域にとって重要な役割を果たしている病院だと思うんですが、西成先生、ここはいかがですか？
おっしゃる通り、大森病院はですね、この横手地域での地域医療に対して果たしてきた役割というのは非常に大きいものがあります。救急医療のみならず慢性医療にとっても日高総合病院や横手病院とは異なる重要な存在になっております。この問題については横手自治会だけではなくて、県医師会、横手市も国から突然出てきたこの再編統合計画には強く反対しています。
議長、いかがでしょう？
はい、この話はですね、一昨年令和元年の9月26日に厚生労働省の方から、再編という形で突然大森病院が名指しをされて、表に出てきたということでございました。で、地元の方々、特に大森地区、西部地区の方々が、早速これに反応いたしまして、大森病院を守る市民の会というものを結成されました。で、わずか1ヶ月足らずの間にですね、1000を超える人からの署名を集めまして、市並びに市議会の方に陳情書、要望書を提出されました。それを受けましてですね、議会の方でもこのことにつきまして市民との意見交換会も行いまして、やはり病院がなくなるのではないかという不安や、存続を強く求める切実な声が大きく出されました。これを受けまして市議会の方では大森病院はなくてはならないという市民の声もいただきましたので、その思いを強くいたしましたし、また今西成先生からのお話にあった通り、特徴的な経営をされている病院でもありますので、これぜひとも守らなければならない、そういう思いの中で国の方に意見書を提出いたしましたし、また市だけではなかなかできないこともありますので、佐竹知事並びに県議会の方にも要望書を出しまして、存続を強く求めているところでございます。
今年もこの大森病院についてはいろいろと市民の関心を集めそうですね。さて、そろそろお時間となりました。今回は新春対談ですので、最後にお二方から新年の抱負をお話しいただきたいと思います。西成先生からお願いできますか？
はい、横手市議会ではですね、この地域での医療と市民の安全と健康維持のためにこれからも努力してまいります。そして今は何よりも、ワクチンや治療薬の課題はありますけれども、新型コロナ感染症の収束を祈っております。繰り返しになりますけれども、感染した方やその家族や医療関係者に対するいわれのない誹謗中傷は決して行わないようにお願いしたいと思います。今は何よりも他人を思いやる気持ちが大事だと思っています。
続いて播磨議長、お願いします。
はい、私も同じようなことですけれども、抱負というよりもむしろ希望になるかもしれませんけれども、コロナの収束をやはり願うばかりでございます。ありふれた言葉ですが、普段の生活を取り戻したい、そういう気持ちでいます。その上で、経済を今年は、昨年の倍返し、いやもっと強く10倍返し そういった V 字回復を期待したいと思っております。
はい、今年こそは明るい1年となりますようにお祈り申し上げます。もっと教えて横手市議会、新年1回目の放送は横手市医師会会長西成忍先生と横手市議会播磨弘和議長の新春対談でした。西成先生、播磨議長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、次回の放送は1月25日です。12月定例会の一般質問を傍聴した上田小学校6年生の皆さんにインタビューをしましたので、その模様をお届けする予定です。ぜひお聞きください。また横手市議会だより、あなたと市議会第65号が1月15日に発行されますので、こちらもぜひご覧ください。そして横手市議会では現在、議会だよりモニターを募集しています。詳しくは横手市議会事務局までお問い合わせください。もっと教えて横手市議会、次回もご期待ください。